どうもこんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。今日もよろしくお願いします。千田さん、ありがとうございます。こんばんは。今日もよろしくお願いします。この配信はウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、 Facebook ページ、あとは Twitter、 それから LinkedIn、 LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。配信が終わった後はそれぞれ動画が残ります。あとは音声のみポッドキャスト配信もしております。 Google ポッドキャスト、 Spotify、 Apple ポッドキャスト、 Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターもあったり30分で検索をしていただければと思います。さてさて、大丈夫そうですかね、配信の方は。大丈夫そうですね。うん、大丈夫そうですね。あ、吉尾さん、こんばんは。途中までありがとうございます。ありがとうございます。そういえば今日の話題に入れてないんですけど、なんか、なんか記事で読んで、僕も、読ませた手帳で紹介しようかなと思ってるんですけど、Facebook でポッドキャストが、ポッドキャストがこう、対応したっていう Facebook ページがね、ウェブマスターの手帳とかもなってると思うんですけど、ポッドキャストの設定をしておくと、どっかこう配信したのがそのまま Facebook ページで投稿されて、で、その Facebook ページの投稿上でこう音声が再生できるみたいなのがなってると思うんですけど、なんかそれがもしかしたらなくなるかもしれないみたいな。なんかあんまり Facebook って、まあメタ社が思ってるほどあんまりその機能が使われてないみたいなことらしいんですけど、まあどうなんですかね、なんか周知不足なんじゃないかなっていう気もするし、なんていうんですかね、そもそももうみんな Facebook ページあんまやってないんじゃないかっていう、そのポッドキャスト配信をしている人たちがあんまりもう Facebook ページを持ってないっていう可能性もあるんじゃないかなっていう気は、なんか僕ちょっとしているところなんです。でも なくなるんだか終了するんだか、なんだったかなという感じですね。まあ入れ替わりというか変わりは激しいですね。はい。で、今日の話題なんですけれども、あ、吉尾さん、そんなことができたこと自体知らなんだ。かっこ笑って。いや、そうですよね。もう本当なんていうんですかね、SNS、まあ Facebook にしろなんか、まあメタ社特にだと思うんですけど。こうアナウンスしないんですよね。なんかこう変わりましたよとか、なんか大きく変わる時だけなんかこうビジネスブログみたいな、ニュースルームみたいなのでこうしますああしますって発表したりするんですけど、なんかあんまり細かいことの時は言わなかったりするし、いまいちなんかね、そこら辺のなんか周知が僕はなんかあんまりいけてない気がするんですよね。本当に。で、今日の話題、一つ目がですね、ウェブ記事の音読がいい感じっていうと、二つ目がですね、顧客アンケート意味がないクエスチョン、三つ目がピンタレストアドがローンチという、まあ三つお話をしたいと思います。まあ一つ目はなんか僕の個人的な最近の流行りというか、なんかまあ Kindle とかそういうね、なんか本を読むオーディオブックは、まあ、使っている人いらっしゃると思うんですけど、僕はあんまり前も話したと思うんですけど、あんまり僕は合わなくて、本を読むのにさ、オーディオブックが僕は合わなくて、結局そのサービスとかも使うのやめちゃったりしたんですけど、最近そのウェブ記事なんか、まあ例えばまあウェブマスターの手帳の記事とかブログの記事ですよね、そういうのは音読がちょうどいいなと思って、音読するように、音読って別に僕が読むわけじゃなくて、Chrome で、音読用のその拡張機能入れて、でそれにこう読み上げてもらってるんですけど、そうするとまあ本と違ってやっぱウェブ記事ってそれもともとその記事の文字数そんなに多くないんで、 これ作業中とかにちょうどいいんですよね。なんそれぐらいのボリューム感だったらちょうどいいなっていう感じがしてて、でなんかまあパソコンのその読み上げ機能みたいなのもあるんですけど、あとまあクロームはクロームの読み上げね、まあ、目が見えない方とかがそういう機能使うようなのってあるんですけど、それだと、まあ、その音読のスピードとかがあんまりなんかこう細かく調節、自分の心地いいところの調節ができなくて、でそのわざわざクロームの拡張機能を入れてるんですけど、でそれはもう読み上げるスピードとかいろいろ変えられるんですよ。なので自分がすごく聞きやすいスピードに、でちょっと速くする、またなんか普通の 音読というか、まあ、その読み上げよりもだいぶ速くして、こうその記事を読み上げをしてもらいながら何か作業するみたいな。でそうするとなんかわざわざ記事を、まあ、読み飛ばすことがまあもともと多いんですけど、こう目が止まってるところというか、でウェブ記事ぐらいのボリューム感だと、まあ、せいぜいね言っても2センチ3センチぐらい、まあ多いんだってすごいのはありますけど、それぐらいだったら本当 数分かからず読み上げが終わるので、なんかちょうどいいんですよね。やっぱ本だとね長すぎちゃって聞いてらんないんですけど、それ小説とかならね いいなとは思うんですけど、なんかそのビジネス書的なものとかだと、なんか自分のその本を読むのとやっぱ記事をウェブ上のそのコンテンツを読むのがなんか違うのかなと思うんですけど、なので最近僕はそのウェブ記事の 音読というか読み上げを聞きながら作業することがちょこちょこありますっていう話でした千田さんが、あ、さっきの話ですね、周知不足はもったいないですね。そうなんですよね。なんかそういうのって結構あるんじゃないかなと僕も思うんですよね、いろんなところで。あるなというのは思いますね。なんかそう、また話ちょっとそれちゃいますけど、そのなんかネットショップとかでもこの商品なかなか売れないんだよねっていうようなのって、なんかその商品の認知がただ単に足りてないだけみたいなことがあって、それをなんか、例えばメルマガで取り上げてピックアップして、その商品を紹介したりとか、SNS で紹介したりすると、ポポポポポってこう、商品のこう、なんていうか、購入のが増えるってことがあるんですよね。で、そうするとただ単にもそれってなんか、お客さんがその商品を、まあ、認知してないっていうか知らないだけ、知ってもらえてないだけっていうか、だからなんかそういうのはこのなんかいろんなところでその周知不足みたいな、認知不足みたいなのはまああるなって思いますね。だからそこをもうちゃんとやんないとね、やっぱ使ってもらえないというか買ってもらえないみたいなことになっちゃいますよね。で、2つ目の話題、顧客アンケートは意味がない、まあ、なんか僕は基本的にはアンケートはもうどんどん取ったらいいじゃんっていうタイプなんですけど、これもなんかツイッターにこの間昨日だか一昨日だか書いてあるんですけど、ただそのなんかこうなったら買いますかみたいなのって僕も基本的には意味がないなって僕は思うんですよ。だから顧客アンケートはその取り方の問題であって、取り方でその意味がある場合と意味がない場合とっていうのがあるなとは思うんです。で僕は基本的にはまあそのなんかあれなんですよね、大学の時に僕は専攻が社会学だったので、社会学科だからあれなんですよね、統計学とか、まあ、その当時はね全然真面目にやってなかったんで、統計学の資格も別にこんなんいらないだろうと思ってたんですけど、まあ今思ってたら使うかって言われたら、そこまで使わないかもなみたいな感じはするんですけど、まあだからなんかそのとある長野のとある地域になんか社会調査に行ったりとかで、家訪問してアンケートに こう答えてもらってみたいなのやったりしたんですけど、だからなんかそういうアンケートを取るのの難しさもすごくわかるんですよ。だ質的調査とか量的調査とかってまあありますけど、だ簡単ではないんですよね。だ簡単にそのなんていうんですかね、こう不公平なっていうか、アンケート質問をする側の望む答えを得ようと思えば簡単にできちゃうみたいな、だから公平な回答するのがすごく難しいみたいなのってあるんですよね。だからその、まあ、誘導尋問みたいな、例えばなんとかなんとかについて批判が集まっていますが、〇〇についてどう思いますかって言われたら、それ批判が集まってるのって良くないと思いますって、みんななんか別に大して深く考えないでアンケートに答えるんで、ねえ、その大体みんなめんどくさいなって思いながらアンケート答えるんで、そう言われてんならそうだろうみたいなね。吉尾さん、この機能があれば欲しいですかってウォンツを聞いてどうするんやろな、クエスチョン。インサイトの時代なのにね、簡単ではないけどね。いや、そうなんですよね。なんか、その、大体こう、アンケートは意味ないっておっしゃ言ってる方って、やっぱりこの今、吉尾さんのコメントみたいな、そのウォンツを聞くのは意味がないっていうことで、まあ、アンケートは意味ないっていうふうに言ってるんで、で、だから僕もそれはそうだなと思ってるんですよね。でそれは意味ないなと思って、なんか多分だからこれってあれじゃないですか、そのなんか飲み会やるんだけど来る、あのやったら来るって言ってとか、まあなんかあれですよね、イベントとかセミナーとかもそうじゃないですか。そういうのをなんか SNS 上とかでやりたいと思うんですけど、やったら皆さん来ますかって言って、なんかこう投げかけると、でそれに対して、あ、行きます行きますとか行きたいですっていう人は大体来ないみたいな。そあるあるじゃないですか。だから多分そういうことなんですよね。だからそれをそのアンケートでやっても、いや本当に意味がないと思うんですけど、で僕はあの何ていうんですかね、あれですね、あの、過去の経験、例えばネットショップだったら、そのネットショップを、まあ、基本的にはお客さんに聞くので、ネットショップその商品を買うまでの間で、あのめんどくさいなって思ったところとか、なんか分かりづらいなって思ったところとかありませんかっていう、こう過去の経験に対してどうでしたかっていうのを聞くようにしてるんですよ。で、まあ、それならもう起こったことなんで、まあ、実際にあったことを聞くみたいなのは気にしてる。であとはまあその、あんまり参考にしないけどわざと聞くみたいなことはあったりしますけど、千田さんがアンケートも選択式ならいいけどテキストでコメントするのは面倒ですよね。そうなんですよね。だからなんかこう選んでもらえれば、だから僕もあのアンケート答える側の時は考えるとやっぱそうなんですよね。でまたこの選択式も難しくて、例えばそのみんな今さっき話したみたいにアンケート答える時って大して深く考えないで答えるんですよ。しっかり考えて答えるってことはまずなくて、そうするとその選択式だと一番最初の選択項目がよく選ばれるっていうのがあるんですよ。だからその欲しい答えを最初に置いとけばみんなそれ答えてくれる。なんか分かんないから、まあ、とりあえず最初のはこれでいいかみたいなになっちゃったよね。だからアンケートとかでもなんかたまに あのちゃんとしてる、ちゃんとしてるって言っていいのか分かんないですけど、その同じ質問が2回も3回もあったりするのって あるじゃないですか。ああいうのも わざとそうしてるんですよね。そうすると大体ああいうのって2回目とか3回目みんな、同じに最初に答えた、まあ、A って選んでたとしたら2回目 B って選んだり、3回目になったらなぜか C になっちゃったりとかあるんですよね。同じ質問してるのに。でそういうので わざとそのこう複数回聞くとか、なんかね、いやアンケート調査って大変だなっていう、まあ今言ってるのは、量的調査の方ですね。量、たくさんの量を取るみたいな。質的調査はもう一人一人のヒアリングなんで、まあ、それだってね、みんな別に答えたくて答えてるというか、聞かれてるから答えてるぐらいのものなんで、 まあ、だから僕はなんかその聞き方というかで、そのアンケートもまあ意味があるものとないものとってあるんじゃないかなと思うのと、あとはやっぱりその顧客の声に振り回されちゃいけないよなとは思うんですよね。だから僕もその例えばあの個人的な話で言えばオンライン講座とかね出してますけど、そういうのもいろんな意見というかコメントがあるわけですよ。でそれを全部聞いてると、まあ変な、まあ、言い方が正しいか分かんないですけど、まあ右から左までもうさまざまな意見があるんで、それに全部答えると、まあまあ 無理で、例えばですよ、あの僕はこうわざとその講座を、なるべく短くしてるんですよ、一つ一つのこうカリキュラムというか。でそうすれば、でそれは僕の経験が元なんですけど、やっぱりその1時間とか2時間で一つのその動画になってると1時間2時間ずっと聞いてられないじゃないですか。で結局そのどっか途中で、止まってまたそこ聞き直すみたいになるわけですよね。でそうなるとそこから聞きな、今まで聞いたところから綺麗に聞き直しができればいいんですけど、やっぱりそのね受講に使ってるものを閉じたりとか、まあ、ブラウザを閉じたりとか画面閉じたりとかっていろいろやったりしてると綺麗にいかないこともあるわけじゃないですか。そうするとまたどこまで見たっけってこうやるのってすごいなんか不便じゃないですか。でそれが短ければもう3分とか5分とかだったら、まあ、それこそ電車の1駅分とかで、聞き終えられるし、どこまで聞いたっけがよく分かりやすいじゃないですか。だからそういうので僕はもうなるべく短くしてるんだけど、ですけどやっぱりそれも中にはそんなにこう細かく切る必要はないと、もっと長くていいっていう意見もあるんですよ。でそうすると長くていい、あそうなのか、長くていいな、長くしちゃおうってやるのか、それともやっぱり短い方がいいっていうあの意見もあるんで、そういう2つってもう両立はできないじゃないですか。だからそのなんかある程度自分の軸を持ってないと振り回されちゃって、こうね何でもかんでも意見を聞けば、あの何て言うんですか、反映させればいいって話じゃないと思う。で聞いた中で、あそうだなって思うところというか、あなんかね映像が止まったりしてるかもしれない、多分きっと音声は生きてるでしょう、なんか前回先週もそうだったんですよね。なんかねダメなんですよ、こう安定しなくなったりしたり、うん困ったもんですね。またこれ なんかそのうちちょっとするとあの戻るんですけど、まあまあまあ続けましょう。まあそんな感じで、その何でもかんでもこう意見をそのまま鵜呑みにするっていうのは良くないと思うんですけど、あくまでも意見は参考にする程度で、で中にはねやっぱりそれはちょっと現実的に実現するのは無理っていうようなあのこともあると思うんで、まあだからそれは振り回されちゃいけないなと思うんですけどね。でもまあやって損はないんじゃないかなっていう感じは僕はしてるんで、まあ、よくアンケートとか聞いたりしますね。まあ、そういうので言うとなんかこの間僕あの雑談で写真お見せしてないんですけど、あプロフィール写真を新しく知ったんですよね、撮ってもらって。でそれをツイッターでこの写真3つか4つかな、あの一緒に投稿して、この中でどれが好きですかっていう投稿したんですよ、ツイートしたんですよ。そしたら みんなあのこれがいいとかあれがいいとかってこう結構皆さんコメントしてくれたんですけど、中にちょっとよく分かんないでもうブロックしちゃってるんですけど、その人あの年配の男性の方なんですけど、アカウント見に行ったらまあなんかよく分かんない返信をしてきて、その人はなんかこれだけの質問ではよく分かりませんみたいな、あの何が目的なのかが分からないと答えようがありませんみたいな、はあみたいな、お前読解力なさすぎだろみたいに思うような年配のねあの男性、まあ、ちょっと名前は分かんないです、アカウント見に行ったら明らかに、まあ、自分自身でプロフィールなところにもう、リタイアしたなんか親父ですみたいなこと書いてあったんですけど、で、まあ、その人はその目的が分からないとその答えようがないみたいな、実績を見せたいのかみたいな、なんかうんぬんかんぬん書いてあって、いや写真でどうやって実績見せんねんみたいな、なんかこうしてよくわかんないなと思って、だから僕のあの また曲が変わっちゃった。僕のあの得意技、そうですね、ありがとうございますって言ってブロックするって僕はもう、まあ、この人めんどくさいわと思ったら、ありがとうございますって言って、もう構ってらんないんで構ってる暇ないんでたまにね、なんか暇だななんていう時はそういうのにこう乗っかって煽ったりすることもあるんですけど、最近ほんと忙しいのでそんな暇ない、もうこんなわけわかんないじいさんに付き合ってらんねえと思ってありがとうございますって言って、そのままブロックさせていただいたんですけど、だからそういうわけわかんない意見を言ってくる人たちもいるんですよね。だからアンケート取っててもそうなんですよ。なんか何がしこの人よくわかんないなっていう意見を、でもそういう人に限ってなんかリピーターの常連さんだったりすることがあるんですけど、なんかよくわかんないなって、いやそんなに嫌なら買わなきゃいいのにって思いながら、でも買ってんだよなみたいな、ツンデレすごいなみたいなねなんかだからそういうのもあるんで、そういうのになんか振り回されちゃうとね、なんかあれだなと思いますね。あ、吉尾さん、時間帯、あ、この時間帯東京はどこの回線も混雑してるからな、やっぱそうなんですかね。なんかなんなんでしょうね、困ったもんですね。何が原因なのかがよくわかんないんですよね。なんかネットの速度見ても別にそんなに遅くなってないんですよ多分。多分なんですけどね。今インターネットの速度テストをやってるんですけど、多分ねそんなになんですよね。アップロードでも290ぐらいかな、そんな感じですね。だからインターネットの速度非常に高速です。だもしかするとなんですけど、このもうパソコンの問題っていう気もするんですよね、若干。MacBook に負荷をかけすぎてるのかもしれないみたいな。本当に。先生さん、ありがとうございます。回線が不安ですって。そうなんですよね。だから。ね、困ったもんで、だからもしかしたらそのリストリーム .io のにて使ってるサーバーを変えると変わったりするかもしれないんですよね。で配信途中で変えられないんで困ったもんなんですけど、だから多分今映像は多分止まりながら音声だけは普通に聞こえてるって感じだと思うんですきっと。まあなのでもう強行突破でもそのまま続けちゃってるんですけど、まあ音声だけ聞いていただければ、まあ別に僕の、ね、顔が動いてるの見ててもしょうがないと思うんで、まあまあまあ、最後の話題入りたいと思います。まあピンタレストアドがローンチということで、ピンタレスト広告ですねが、やっとこう一般的にこうみんなどうぞ使えますよっていうことに、まあ、日本ユーザーもなったのかなっていうので、なんかアナウンスがありましたということですね。まあちょっと前5月だったかなの途中からなんかもう日本でも広告が出せるぞみたいんで、ちょっとなんかツイッターとかでも話題になってましたけど、まあいよいよまあツイッター側が正式にピンタレスト広告、まあピンタレストアドが皆さん使えるようになりましたよというのことなんですね。だからなんかちょこちょこピンタレストの日本ピンタレストジャパンかなの代表の方とかも変わったりとか、中の方も結構変わってるんですよ。だから僕が数年前にピンタレストのあれどこだっけ、名前が出る中目黒に多分変わってないと思うんですけど、中目黒に本社があるんですよね、ピンタレストジャパンで。僕そこに何回かお邪魔させてもらったことが数年前にあるんですけど、その時のピンタレストジャパンの代表の方とか中の方は、僕は知ってる方はもういないんですよね。もう やめて他のところに移ったり、してるので、もう いらっしゃらないので、今のそのピンタレストジャパンの中の方で僕は面識のある方はいないんですけど、結構なんかその広告の方に力を入れるような 力を入れられるような方々が今ピンタレストのピンタレストジャパンの方にも、入られてるようですね。ということなんで、まあピンタレストのアカウント使ってる方、まあ EC 系とかは相性がいいと思うので、ぜひ広告とか、まあ、まあこれからいろいろ事例も多分出てくるとは思うんですけどね、使われてみるといいんじゃないかなと思います。なんか僕もなんかで試しに出してみようかなと思うんですけど、どんな感じになるのかね、まあ、使ってみないとなんとも分かんないんで。いやーこれやばいですねなんか全然、あ、ストリームが止まっちゃってる、配信終了しちゃってんだ。あら、困ったなこれは。これはもう確実に後であれですね、録画したデータを上げ直しですね。これはでもあれかな、やっぱりリストリーム .io のサーバーかな、なんかそんな感じがしますね。サーバー変えたら方がいいのかな。なんとなくそんな感じがしております。なんか信号待ちですとかみんななっちゃってるんで、今回はあれですね、録画したデータを後で上げ直したいなというふうに思います。あれ、なんかあれだな、あ、 Facebook だけだからかな。まあというわけで、じゃあもう30分経ってないんですけど、もう配信も止まっちゃったので、これぐらいで、今回は終わりにしたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。